一般質問、姿勢のここを問う。この定例会では、11月30日から12月2日までの3日間で、20人が登壇し、43項目にわたり、姿勢について一般質問が行われました。主な項目について要約し、お伝えします。質問項目、発言順、米印がお伝えする項目です。葛原祐樹議員。1、子を伸ばす取り組みについて。2、米印、地域新電力会社の取り組みについて。清水俊康議員。1、米印、幼児教育、保育の充実について。2、高齢者施策について。3、防災、防犯対策の推進について。白辻美恵子議員。1、国の総合経済対策について。2、米印、健康施策について。3、子育て支援策について。牛田清弘議員。1、米印、第8波対策と市民の健康把握、暮らし応援について。2、米印、魅力あふれる公園づくりについて。3、米印、統一教会から市長への要請と対応について。渡辺大美議員。1、米印、刈谷市駅前地区の再開発について。山本下子議員。1、米印、小中学校におけるジェンダー平等教育について。2、子ども・保護者の視点の施策について。3、物価高騰から市民の暮らしを守る市の役割について。城内志津議員。1、米印、子どもの権利が尊重される学校づくりについて。2、一人親家庭を孤立させない施策の充実について。3、米印、市民を守る予防接種体制について。加藤元樹議員。1、米印、全国瞬時警報システム J アラートについて。2、電動キックボードについて。鈴木浩二議員。1、刈谷市職員の勤務時間管理について。2、米印、刈谷市小中学校教員の業務負担低減について。深谷秀樹議員。1、米印、令和5年度予算編成方針について。2、刈谷市の交通事故防止の取り組みについて。谷口睦夫議員。1、米印、高齢者、障害者等に対する防災支援について。揚張真一議員。1、米印、児童生徒の登下校時の安全について。2、小中学校の太陽光発電について。3、刈谷球場関係について。4、災害時の対応について。新海正樹議員。1、米印、コロナウイルス感染症対策について。2、プラスチックごみについて。伊藤幸弘議員。1、大規模災害発生に備えた避難所充実について。2、米印、ゼロカーボンに向けた省エネ・総エネについて。黒川智明議員。1、米印、刈谷市の DX の推進について。星野正治議員。1、地域担当職員について。2、米印、刈谷市の交通体系について。近藤澄夫議員。1、米印、放課後児童クラブの祝日開設及び土曜日開設について。2、手話言語条例について。稲垣正弘議員。1、米印、地域政策のブラッシュアップについて。上田正也議員。1、米印、刈谷市の自治について。2、 仮やスマートシティと Web 3.0 について。蜂須賀信明議員。1、米印。学校部活動の地域移行について。2、教員の手引き書、生徒指導提要について。質問答弁がホームページからご覧になれます。刈谷市議会で検索し、議会映像を見るをクリックしてください。紙面には QR コードが載っています。楠原祐樹議員、電力の地産地消と脱炭素に向けた新電力会社の取り組みは、主な答弁者、産業環境部長、刈谷地流未来電力株式会社を設立し、取り組みを推進する。質問、刈谷地流未来電力株式会社は、刈谷市と地流市を含む4社が出資して協業をするが、その中でも刈谷市が牽引する立場にある。本事業の内容は、答弁、供給先となる刈谷市及び地流市の公共施設の電力需要量に対し、クリーンセンターでの発電分及び不足電力も含め、電力の調達はすべて東邦ガス株式会社から行い、各施設へ提供する。収益は両市に寄付され、脱炭素に向けた事業等に活用していくことを予定している。質問、本事業は、本市の CO2 排出量の年間削減目標の約22万トンに対し 0.8% 程度貢献する。目標に対してさらに本事業を拡大する必要があると考えるが、今後の刈谷地流未来電力のビジョンは、答弁、刈谷地流未来電力を刈谷市の今後の脱炭素政策の基盤として、市と会社が連携し、公共施設や遊休地を活用した太陽光発電設備の設置による再生可能エネルギーの確保などの取り組みを積極的に進め、市内の CO2 排出量のさらなる削減に取り組んでいく。電力供給事業については、将来的には公共施設への供給拡大を進めていくとともに、民間の事業者などへの供給についても検討を進めていく。清水俊康議員、待機児童ゼロ人を維持するため必要な施策の展開を、主な答弁者、次世代育成部長、保護者の意向を丁寧に汲み取り、適切な保育環境の整備に努める。質問、令和4年4月に待機児童がゼロ人になったが、待機児童が解消されるに至ったこれまでの取り組みは。答弁、平成27年以降、私立保育園の新設を推進し、令和4年までの間に8園が新設され、現在、市内全体で11園が開設されている。また、公設公営の保育園8園のうち、4園を0歳児から2歳児の受け入れに特化した乳児園に移行した。合わせて、公立幼稚園全園を幼児園に移行し、保育利用を可能とすることで、乳児園化した園の3歳児から5歳児の減少分の受け入れができる体制を整えた。質問、待機児童ゼロ人を維持するため、必要な施策の展開を期待するが、今後の待機児童の見通しは。答弁、乳幼児の人口は減少傾向となっている中、毎年の保育の利用申し込み件数は横ばいとなっていることから、保育ニーズは依然として高い状況であると認識している。今後、保育を利用できる条件が緩和される見込みであることや、大規模な宅地開発などによる地域間での保育需要の差もあるため、将来の待機児童の状況は不透明ではあるが、保護者の意向を丁寧に汲み取り、適切な保育環境の整備に努める。白土美恵子議員、女性の 接種率向上のための周知と男性の公費助成の検討を、主な答弁者、次世代育成部長、引き続き国の動向を注視し検討していく。質問、子宮頸がんの発症予防を目的とした HPV ワクチンについて、積極的勧奨が約9年ぶりに再開された。差し控え期間に定期接種年齢を過ぎてしまった女性に再度接種機会を設けるキャッチアップ制度も開始されたが、定期接種対象者も含め、まだまだ接種率は低い。令和5年4月からは、旧化HPV ワクチンが定期接種の対象となるということだが、その内容は、答弁、旧化HPV ワクチンの接種対象者は、定期接種対象者及びキャッチアップ接種対象者すべてとされており、すでに2価または4価 HPV ワクチンを接種している人についても、3回接種が完了していない場合は、交互接種も可能とされる見込みである。質問、HPV ウイルスは男女問わず感染する可能性があり、男性が感染した場合、中咽頭がんや肛門がんなどのリスクがある。男性も HPV ワクチンを接種することで予防ができるとのことだが、市はどのように考えているか。答弁、男性については、4価HPV ワクチンは定期接種の対象にはなっておらず、全額自費となるが、厚生労働省で検討を行っているため、引き続き国の動向を注視していく。牛田清弘議員、反社会的集団である統一教会との関係は今後どうするのか。主な答弁者、市長、事前の把握を徹底し、不適切な団体とは一切関係を持たない。質問、統一教会から市長に出席要請のあった11件のイベントの関係団体名とその対応は、答弁、世界平和青年学生連合、世界平和連合、世界平和統一家庭連合、UPF ジャパン平和大使協議会である。4件のイベントに祝文を送付した。質問、コロナ禍も3年となり、高齢者の体力が落ちている。フレイル予防の取り組みは、答弁、フレイル予防としては、栄養、運動、社会参加の3つを柱として、栄養教室等を実施した。質問、市民が健康に過ごせる街づくりに向け、愛知健康プラザを今後どう活用していくのか。答弁、すでに元気プラザなどと共同しているが、より効果的な事業の推進に向け連携を深める。質問、異常な物価高騰で市民の暮らしは大変厳しい。給食費の無償化、18歳までの通院医療費無料化、商品券発行など支援策を早急に実施すべきではないか。答弁、給食費は就学援助制度により支援している。現在のところ、通院医療費助成の予定はない。消費喚起策は、事業者等の声を聞き、適切な対応に努める。質問、市民公園づくり会議で、刈谷城築城が唐突に出されたわけは。答弁、公園整備に必要な要素だと会議参加者より提案があった。渡辺大美議員、刈谷市駅前地区のまちづくりの具体的な方針は、主な答弁者、都市政策部長、魅力と活力にあふれ、多世代に選ばれ続ける拠点形成を目指す。質問、刈谷市駅前地区のまちづくりの具体的な方針は、答弁、にぎわいや交流が生まれ、魅力と活力にあふれた幅広い世代から選ばれ続ける拠点の形成を目指すため、民間活力を生かした市街地再開発などによる 都市基盤施策の再生とともに、街中居住の誘導を図る。質問。準備組合が解散したとの説明があったが、経緯は。答弁。平成30年に、刈谷市駅前地区の地権者により、準備組合が設立され、法定再開発事業による土地の共同化や、建物の高度化をはじめ、道路や駅前広場などの再編について検討が行われてきた。しかしながら、合意形成の遅れなどにより、事業の長期化が予想されたことから、事業手法を外区ごとの民間再開発事業に変更する判断がなされた。それに伴い、準備組合は解散することになったが、準備組合に代わる組織として、令和4年6月に、名鉄刈谷市駅前地区まちづくり協議会が設立された。質問、まちづくり協議会に対する市の支援内容は、答弁、指導、助言をするとともに、民間再開発事業に対する補助金による支援のほか、駅前広場や駅周辺道路などの都市基盤施設の整備を進めていきたい。山本志茂子議員、速やかに学校のトイレに生理用品の常備を、主な答弁者、教育部長、モデル校の取り組みを検証し、その結果をもとに検討していく。質問、保健室で生理用品を児童生徒に渡している実態はどのようか。また、学校のトイレに生理用品を常備する取り組みのモデル校はどこか。答弁、保健室において、令和4年の4月から3ヶ月の間に、中学校6校で合計67校、小学校15校で合計56個の生理用品を児童生徒に渡した。家庭の環境を含めて子どもたちの状況をつかむため、保健室の養護教諭が子どもと対話をしながら生理用品を渡している。また、モデル校については、刈金中学校に依頼し、10月初旬からトイレに生理用品を置いている。質問、モデル校を設置して何を検証しているのか。答弁、どの程度の個数がいるのか、そのためにはどの程度の予算を確保する必要があるのか。また、設置することによる何か不都合が生じないのかなどの確認に取り組んでいる。質問、児童生徒の安全な成長発達を見届ける責任を持つ教育現場において、トイレにトイレットペーパーがあるように、学校のトイレに生理用品を常備するべきである。市の考えは、答弁、モデル校での取り組みをもとに、今後の取り組みについて検討をしていく。城内静議員、子どもの権利条約を学び合う機会を、まず全教員が学習を、主な答弁者、教育部長、子どもは社会の授業で学習し、多くの教職員が理解している。質問、授業開始の5分前に入室し、3分前に着席するルールにより、トイレに行けない、生理用品が交換できない、という悲痛な声が多数寄せられている。健康被害に及ぶ校則やルールを廃止しないのか。答弁、学校の考え方を尊重していきたいと考えている。質問、下着の色柄の指定やその検査の廃止をしないのか。社会通念からすればセクハラだ。答弁、子どもたちの校則見直しの中で議論され、その状況を見守っていきたいと考えている。また、下着を直接見て確認するようなことはないと聞いている。質問、髪型の校則や頻繁な身なり検査は家庭に経済的負担を強いている。廃止しないのか。答弁、身だしなみのためだけに散髪に行くような状況はあまり考えられない。身なり検査は 子供たちの生活態度を養っていく上で必要であり、頻度は各学校の実情に応じて検討していければと考えている。質問、コロナワクチンと子宮頸がんワクチンの予防接種記録は、将来的な健康被害発生時に備え、5年間保存の期間を延長しないか。答弁、国の電子データ化の動向を踏まえ、検討している。加藤元木議員、有事の際に市民が取るべき行動について、周知、啓発を、主な答弁者、生活安全部長、ミサイル発射など、有事の避難行動について、周知、啓発をしていく。質問、Jアラートはどのようなシステムなのか。答弁、弾道ミサイル情報や緊急地震速報など、住民に瞬時かつ確実に伝達するため、市町村の防災行政無線や防災ラジオ等を自動起動させることによって、サイレンや音声放送により情報を伝達するシステムである。質問、弾道ミサイル情報による J アラート発令時における市民の避難行動及び避難場所は、答弁、屋外にいる場合は近くの建物の中または地下への避難を、近くに建物がない場合は地面に伏せ頭部を守る行動を、屋内にいる場合は窓から離れる、窓がない部屋へ移動するといった行動をお願いしたい。避難場所は小中学校や大学、総合文化センターなどの市内の公共施設35箇所である。質問、ミサイル発射などの有事の際に市民の具体的な行動につなげる啓発に関して現状と今後の取り組みは、答弁、現在県作成のパンフレットや市ホームページ等による広報を行っている。今後は有事の際に住民が取るべき行動について、講演会などのイベントの際にパンフレット等を用いて周知するなど、一層の啓発に努めていく。鈴木浩二議員、刈谷市教職員の適正な労働時間の管理、把握のさらなる強化を、主な答弁者、教育長、在校時間の管理、把握の大切さについて、各校への周知に努める。質問、令和3年度の勤務時間外の月平均在校時間は、小学校38時間、中学校49時間で、共に平成30年度比で25時間以上減少しており、大幅な改善が図られた。しかし、未だに月100時間を超えた教職員の1年間の延べ人数が、小学校131人、中学校235人もいる。年間の最長在校時間は、中学校教員で1835時間に達している。正しい労働時間を申請できていないという報道などもあるが、正しい労働時間管理の必要性を今まで伝えてきた教育長の思いは、答弁、在校時間の適切な管理、把握は、業務内容の生鮮や業務量の平準化、教職員の心身の健康を守る上で、大変重要だと考える。刈谷市では、正確に把握して報告をするよう各校に依頼をしている。今後も在校時間の管理、把握の大切さについて各校への周知に努める。質問、刈谷市も令和3年度からパソコンの立ち上げ時間による客観的な方法での管理をスタートしたが、仕事の家庭への持ち帰りについてはどのように把握しているか。答弁、家庭に業務を持ち帰らないよう各校で指導をしているが、家庭で行っている業務時間は把握できていない。
深谷秀樹議員、市民に寄り添った分かりやすい令和5年度予算編成を。 主な答弁者、企画財政部長。第8次刈谷市総合計画の各施策を総合的効果的に推進する。質問。日本経済の状況と今後の見通しについて市の見解は？答弁。長引くコロナ禍や物価高騰が市民生活や企業活動に影響を与えており、国内外の情勢を見ると、早期に現状の改善を見込むことは難しいと考える。質問。刈谷市の財政状況と今後の財政の見通しは？答弁。高齢化の進展などに伴う扶助費の増加や物価高騰の影響による物件費の増加が歳出全般を押し上げている。しかし、早くから公共施設維持保全基金や都市交通施設整備基金などの特定目的基金を設置し、将来にわたり必要となる財源の確保に取り組んでいたため、施設整備や保全の面では新型コロナや物価高騰の大きな影響を受けず、計画的に進めることができている。質問。令和5年度の予算編成における重点項目は？答弁。DX やカーボンニュートラルに関する分野を令和5年度以降も重点的に取り組むべき事項とすることを想定している。加えて、令和5年度は第8次刈谷市総合計画のスタートの年度であり、基本計画に位置づけた各施策を総合的かつ効果的に推進し、質の高い行政サービスを実施する。谷口睦夫議員、市民の防災意識向上のため、各家庭で学校の防災教育の共有を。主な答弁者、教育部長。マイタイムラインの活用も含め、家庭での防災意識向上を図る。質問。個々の避難行動計画をあらかじめ作成するマイタイムラインの啓発について、刈谷市の取り組みは？答弁。地域や施設等に対してのハザードマップに関する防災講話の際に、マイタイムラインの紹介を行うとともに、県の事業である、自ら守るプログラムを活用し啓発を進めている。質問。小中学校での防災教育の内容は、また、その内容を各家庭に持ち帰り、家族と一緒にマイタイムラインや避難経路を作成し、家庭での防災意識の向上を図るべきと考えるが、見解は？答弁。子どもたちの防災意識向上のため、小学校では避難所生活の体験、中学校では心肺蘇生法など、応急手当の学習を行っている。さらに、ボランティアで防災訓練に参加をしている生徒もいる。また、災害から身を守るために必要なことをハンドブックにまとめ、家庭に持ち帰り、家族で防災について考える機会を設けている学校もある。マイタイムラインは、事前に命を守る避難行動計画を立てるものであり、作成時に家族で防災について考えるきっかけとなるため、マイタイムラインの活用も含め、子どもたちの防災教育を推進していく。揚張真一議員、児童生徒の登下校時の安全の確保を。主な答弁者、教育部長。危険箇所の改善要望調査を行い、通学路の安全対策を進める。質問。退勤時刻と下校時刻が重なり危険であるとの指摘があるが、見解と対策はどのようか。答弁。退勤時刻と下校時刻が重なる時間帯があることは認識している。危険回避の対策として、学校周辺の歩道をグリーン舗装にし、時間帯通行規制のあるスクールゾーンに指定するなどの対策を講じている。各学校では、危険箇所を定め、立ち番、巡回指導を行っている。 交通指導員の方にも同様に立ち番指導をお願いしている。質問、自転車通学者に対し交通ルールの指導などはどのようにしているか。答弁、自転車通学者全員を対象とした説明会を行い、通学路や危険箇所の確認、一旦停止の遵守など、交通ルールやマナーについて指導している。質問、現在まで多く使用されている通称、ドカヘルは、転倒の際の衝撃には、ほぼ無力であると言われており、安全性への疑問がある。生徒が使用するヘルメットは学校推奨か。答弁、自転車通学者用ヘルメットの基準は設けていない。全校集会などで交通ルールやマナーについての指導と合わせ、安全なヘルメットの選び方や着用の仕方についても指導していく。新海雅樹議員、刈谷市独自の発熱外来やPCR 検査センター設置の検討を。主な答弁者、福祉健康部長。検査体制は充足しており、現在のところ整備する予定はない。質問、感染が拡大し、医療機関に電話してもつながらない状況にある中で、安城市の保健センターで検査を受けることができた。安城市ではできて、刈谷市ではどうしてできないのかという市民からの一言が強く私の心に突き刺さっている。発熱外来や PCR 検査センターを市独自で整備・支援する考えはあるか。答弁、令和4年8月より刈谷医師会の休日診療所で抗原検査や診察を行っているほか、市内35の医療機関で発熱した方の対応を行っていただいている。県に登録された無料の PCR 検査所も市内に10箇所あり、検査体制は充足していると考えている。質問、感染者に対する支援体制はどうなっているか。答弁、衣浦東部保健所が自宅で療養を希望される方に対して、無償で配食サービスを実施しているほか、市独自に感染または濃厚接触により外出が困難な方に対して、薬の受け取りや買い物代行を行っている。質問、オンライン診療は自宅で診療が受けられ、医療逼迫を軽減できる、刈谷市の現状は。答弁、医療機関の受診が困難な場合の対応として、本市では18の医療機関で電話やオンラインによる受診が可能である。伊藤幸弘議員、ゼロカーボンに向けた省エネ・総エネ施策の拡充を、主な答弁者、産業環境部長、国と同様の CO2 排出削減目標を掲げ、施策の前進を図る。質問、国のエネルギー方針改定を受け、本市の CO2 排出量削減に向けた取り組みの重点施策は。答弁、令和4年11月に設立した刈谷地流未来電力株式会社を基盤とし、太陽光発電など再生可能エネルギーの積極的活用を推進していく。質問、公共施設の省エネ・総エネに対する拡充施策の取り組みは。答弁、公共施設の省エネについては、2030年までに LED 化照明を 100% 設置し、総エネについては、国が示す2040年には太陽光発電設備を 100% 設置の計画を受け、本市も再生可能エネルギーの積極的な確保に努めていく。質問、産業分野の脱炭素に向けた支援策の必要性の認識は。答弁、本市の産業分野の CO2 排出量は 全体の 48% と高く、本分野への支援策は重要と考えている。事業者の省エネ・総エネに対する取り組みの支援策等について、今後検討を進めていく。質問、ゼロカーボン達成には、組織横断的な推進が必要と考える。各分野の取り組みを統括するため、推進本部を設置する考えは。答弁、社会情勢に合わせた柔軟な対応が必要であり、状況を把握しながら必要な仕組み作りや施策を検討していく。黒川智明議員、すべての市民が便利さを実感できる DX の推進を。主な答弁者、企画財政部長。 ICT の急速な発展に対応し、市役所全体で推進する。質問、 DX 推進計画の方針の柱の一つに、便利さを実感できる市民の暮らしのための DX とあるが、行政手続きの簡素化は。答弁、オンラインによる事前予約や本庁舎と施設をオンラインでつなぐことにより、手続きの簡素化を図っている。今後は、スマホやマイナンバーカードなどを活用し、より多くの行政手続きを自宅や職場からできるよう推進していく。質問、高齢者などデジタル技術に不慣れな方への対応は。答弁、各市民館などでの出張スマホ教室を、令和4年12月から5年3月にかけて35回開催する予定である。また、ICT に関する市民講座を開催している。質問、学校教育における DX 推進の取り組みと成果は。答弁、ICT 担当者の配置や、学校長に対する ICT 研修を予定するなど、DX 推進に努めている。子どもたちはタブレット端末を使って意見交換をするなど、主体的、対話的な活動に取り組み、学びを深めている。質問、教材のペーパーレス化は。答弁、令和4年度はすべての小学5年生以上及び中学生全員分の英語と音楽のデジタル教科書を使用できるようにしている。今後もペーパーレス化を推進する。星野正治議員、市民の交通権、移動権が保障されるような交通施策の充実を。主な答弁者、都市政策部長。適切な施策を策定、実施するとともに、市民の理解を深めていく。質問、国民の交通権や移動権とは何か、またこの権利を保障するために、刈谷市が担う役割は。答弁、交通権や移動権は、交通や移動に関して住民が持つ権利の総称と言われているが、法律において具体的な定義はない。本市としては、国との適切な役割分担を行い、地域の諸条件に応じた施策を策定し、実施する責務を有していると考える。質問、稲沢市で実施しているお出かけタクシーは、75歳以上の方や妊婦の方などに、タクシー運賃の半分を補助している。デマンド交通の導入も含めてどのように考えているか。答弁、公共施設連絡バスは多くの方に利用していただいているが、市内バス路線でカバーできない地域における交通手段として、タクシーは有効な移動手段と考えている。タクシー補助については、公共交通機関の利用状況に鑑み、引き続き調査研究をしていく。デマンド交通の導入については、令和5年度に策定する地域公共交通計画の中で、公共交通の手段の一つとして実証実験の実施を検討している。 質問、免許返納の誘導策は。答弁、公共交通の利便性向上を図ることが、免許返納への誘導策の一つになると考えている。近藤澄夫議員、放課後児童クラブでの祝日開設や土曜日開設に対する利用状況は、主な答弁者、次世代育成部長。トラブルや混乱もなく、スムーズに児童の受け入れができている。質問、新たに始まった祝日開設の利用状況はどうなっているか。答弁、6つのクラブの合計で、敬老の日は94人、秋分の日は116人、スポーツの日は113人、文化の日は130人、勤労感謝の日は112人が利用している。いずれのクラブでもトラブルや混乱はなく、スムーズに児童の受け入れができている。質問、土曜日や祝日の利用で普段とは異なる施設を使うこととなる方々への不安軽減のために配慮していることはあるか。答弁、利用者の不安軽減や児童の安全な受け入れのため、土曜日や祝日に配置する支援員は、子どもたちと常日頃から慣れ親しみ、保護者とも顔の見える関係にある支援員が良いと考え、中学校区を基本として、その学区内に所在する小学校のクラブに勤務する支援員から、少なくとも1名を配置するよう努めている。質問、来年度以降についてどのような形で開設していくのか。答弁、土曜日や祝日の開設に伴う箇所数や施設は、アンケート調査による利用のニーズ把握や地域バランスなどを踏まえ、保護者の利便性を考慮し、中学校区に1箇所ずつ、計6箇所のクラブを開設しており、来年度以降も同様の体制で実施していく。稲垣正弘議員、トップランナーを目指し、職員一丸となって政策づくりを。主な答弁者、企画財政部長。職員の発想を自由に提案できる環境整備に努めていく。質問、現在、各自治体がAI や DX、スマートシティ等様々な手法を織り交ぜながら、政策づくりに取り組んでいる。スマートシティにしても、本市はトップランナーを目指していくべきだと考えている。職員の政策立案能力の向上や、地域住民に寄り添いながら、課題を解決するための政策をどうブラッシュアップしていくのか。答弁、トップを目指す向上心は大切なことではあるが、最小限の投資で最大限の効果を得ることも、行政の大切な使命の一つと捉えている。行政課題が多岐にわたり、市民のニーズも多様化してきている中で、全体最適を目指すことが重要と考えている。また、昨年度から新たな取り組みとして、本市でスタートさせたスマートシティでは、分野横断的に地域課題に取り組んでいくことを基本理念としており、その過程では、各担当課の実務者レベルの職員が、実際に生じている課題に対して、企業と連携をしながら、実証実験による仮説検証を行い、実装までブラッシュアップさせていくという必要が生じてくる。そういった実務の中で、さらに職員の個々の能力が磨かれ、発揮されるように努める。上田雅也議員、有効な自殺対策の取り組みを推進して、自殺者のいない刈谷市を。主な答弁者、福祉健康部長。関係部署と連携を取り、総合的な自殺対策に取り組んでいく。質問、刈谷市は中高年の自死が多く、 最近は若い人の割合も増えてきたように感じられ、心配している。令和4年10月に、自殺総合対策大綱が見直されたが、刈谷氏はどう考えているのか。答弁。新型コロナウイルス感染拡大の影響などで、自殺の要因となりうる様々な問題が悪化したことで、女性や子供、若者の自殺者が増加したことから、これらの対策の推進がポイントになっている。本市としても、引き続き関係部署と連携するとともに、次期計画の策定において、有効な対策の推進を図っていく。質問。令和5年に刈谷市自殺対策計画の見直しがあるが、どのような手順で進めるのか。答弁。国から提供される自殺実態プロファイルを基礎資料とし、本市での5年間の自殺対策の取り組み、数値目標等の評価を踏まえ、現状と課題を分析し、計画の策定を進めていく予定である。質問。さらに対策が必要と考えるが、新たな施策はあるか。答弁。悩みを一人で抱え込まないよう、相談窓口設置や、ゲートキーパー養成講座等、各種事業を実施している。誰も自殺に追い込まない社会実現に向け、関係部署と密に連携を図りながら、総合的な自殺対策を推進していく。八須賀信明議員。学校部活動の指導に総合型地域スポーツクラブの指導者を、主な答弁者、教育部長。指導を希望される方の活用を検討していきたいと考えている。質問。部活動の地域移行に対する市の基本的な考え方は。答弁。平成21年度より、市内中学校のいくつかの種目で外部指導者を配置している。今後、中学校で外部指導者の充実を図っていきたいと考えている。質問。外部指導者に対する報奨費が1時間あたり1010円では安くないか。見直しの考えは。答弁。報奨費は他の事業との均衡をとって設定しているため、全体とのバランスを取りながら検討していきたいと考えている。質問。総合型地域スポーツクラブの安定した運営を市で支援できないか。答弁。学校部活動の地域移行の動きに合わせながら検討していきたいと考えている。質問。総合型地域スポーツクラブのメンバーは、ボランティア活動にも積極的に参加されている。スポーツクラブの指導者に対して、学校の部活動の指導をしていただくことはできるのか。答弁。総合型地域スポーツクラブ研究会において、各クラブの代表者等と情報共有及び意見交換を行っている。そこで、学校部活動の外部指導者についての周知を行い、希望される方の活用を検討していきたいと考えている。